大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。10月も後半に入ってますけども、先日早くも新そばになりましたっていう上り旗が入り口に立ててあるお店を見かけましてね。でも車に乗ってたし、お昼ご飯時ではなかったもんですから、上り旗を見ただけで通り過ぎてしまったんですけども、今の時期だと、これは夏そばとして収穫したものを出してるのかなとも思ったんですけどね。夏そばはちょっと風味が足りないなんて言われますけども、地元信州産の秋そばならば、もう少し後、そうですね、11月の中旬あたりに出てきますから、いや、それでもきっと新しいもの好きの人は、おお、もう新そばか、食べてみようなんていう気になるのかもしれませんけども、私はもう1ヶ月ほど待ちますよ。さて、そばにも月見そばっていう卵を浮かべたのがありますけどね。今週はおととい17日が満月だったんですね。ただそれ以上に今週注目された天体ニュースといえば、夕方日が沈んだ後、6時半頃から7時過ぎまで西の空に見える紫の金の山と書く、通鎮山アトラス彗星ですね。日本語読みならば紫金山ですけども、西の空の低いところに尾を引いて見えるってテレビのニュースでやっていましたんで、一応こういう天体ショーは自分の目で見ておかないと気が済まない私としましては、先週あたりから毎日ずっとその時間は家の外に出て西の空を眺めてみたんですけども、残念ながら北アルプスの山の上は雲がかかっていて目にすることができていないんですよ。一回だけね、あれ？明るい星が低いところで光ってるぞと見つけたのは、宵の明星金星でした。通りで思ったより南の方にあるなとは思ったんですけどね。中国の天文台が発見したということで、紫の金の山、紫金山アトラス彗星なんて名前がついているようですけども、そういえば1990年代には、ヘールボップ彗星とか、スイフトタットル彗星、それに百武彗星なんてのが、2、3年おきに見られたんですけどもね。それに比べると本当にこのところ久しぶりの彗星の出現なんですけども、ただあと1週間もすると地球から遠ざかってしまうようですからね。一回でいいからこの目で見たいと思っているんですが、夕方から夜にかけて雲一つない空ってので、ぜひお目にかかりたいもんです。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。この曲は歌い出しがお月さんの綺麗な夜はで始まります。南こうせつさんのああ旅の宿。今週の1曲目は南こうせつさん2002年の曲、ああ旅の宿でした。
蔵出しコレクション。
確か去年の今頃だったと思うんですけども、ここ何年か久しく音楽活動をしていなかった中森明菜さんが、1984年昭和59年の自らのヒット曲北ウイングをセルフカバーして、新しく録音してリリースしたっていうのが一部業界では注目されましてね。私もこの番組でかけたんですけども、調べてみたらそれは去年の11月でした。少しテンポを落としてスローにした北ウイングクラシックというタイトルになっていまして、これは80年代当時この曲を作曲した林哲司さんのデビュー50周年記念のトリビュートアルバムに入っていたんですね。ところでこの番組でも何度か話題にしていますけども、今インターネットの普及に伴って世界中の10代20代の若い人たちに、日本の70年代の後半から80年代にかけてのシティポップが人気を集めているっていうのはお聞きになったことがあると思うんですけども、竹内まりやさんのプラスティックラブとか、松原美樹さんの真夜中のドアなんていう曲がその代表なんて言われていますけども、でまたまたそのあたりから話がつながるんですけども、今度はその同じ時代1980年代の日本の女性アイドルの曲も再評価されるようなムーブメントが起きているらしくて、その代表格が中森明菜さんらしいんですよ。記憶をたどれば80年代のアイドルの先駆けは何といっても松田聖子さんですけどね。まあ彼女の曲はどちらかといえば風立ちぬとか赤いスイートピーのようなスローでおとなしめの曲が多かったのに比べると、中森明菜さんはデビュー曲のスローモーションこそおとなしめでしたけどね。 その後少女 A とか二分の一の神話、それからさっき名前が出た北ウィング、さらにミ・アモーレやディザイアーとパワフルなボーカルの曲の方が大きなヒットにつながっているんですね。作曲しているのも二分の一の神話は大沢良幸、実界は高中正義、ミ・アモーレはフュージョン系の松岡直也といったアイドルにはあんまり曲を書かないような人たちが担当していたのも特徴的でしたね。ここまで喋って一つ大きなヒット曲、名前が出てきていないですよね。井上陽水作詞作曲でアイドル時代の中森明菜最大のヒット曲、飾りじゃないのよ涙はです。レコードは63万枚売れています。今日はこの曲を意外な人がカバーしているのを見つけたんで聴いていただきましょうか。未だにテレビはもちろんですが、ミュージックビデオでも顔を出していない Ado、 ADO の Ado。 調べてみたら来週10月24日で22歳になるっていうことは、4年前2020年にうっせーわっていう曲で大ブレイクした時にはまだ18だったんだ。若かったんですね。でもそんな世代の女の子にも中森明菜さんの曲はぐさっと刺さったんでしょうね。去年の暮れに出した初のカバー作品、Adoの歌ってみたアルバムにその曲が入っています。いやー、はっきり言っちゃいますけど、曲の出来としては本家の明菜さん以上かもしれないなーなんてね、思うぐらいです。冗談抜きで本当にうまいですよ。Adoの飾りじゃないのよ涙は、Adoの初めてのカバーアルバムで10曲入ってるんですけども、私が元歌を知っているのは椎名林檎、罪と罰とこの曲の2曲だけです。さすがに世代のギャップを感じました。今週の蔵出しはAdoの歌ってみたアルバムから中森明菜さんの曲のカバー、飾りじゃないのよ涙はでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、この夏全米で大ヒットした、なんと近未来にアメリカで内戦が起きて分離独立しようとする州と国の正規軍が戦うというフィクションを描いたシビルウォー、アメリカ最後の日です。シビルウォーは直訳すれば内戦を意味するそうですけどね、座をつけて大文字で表記すればかつての南北戦争のことを指します。しかしこの作品で描かれる内戦は、時の大統領、政府のやり方に不満を持った19の州がユナイテッドステイツから離脱して政府転覆、大統領の殺害を企てるところから始まります。主に4つの勢力に分かれた州の同盟の中でも、カリフォルニアとテキサスの連合軍西部同盟はワシントン DC を目指して優勢に軍を進めていました。その進行を防げず、じりじりと後退を余儀なくされる政府軍。就任3期目の大統領が率いる政府軍は敗色濃厚です。そんな状況の中、最前線の様子をカメラに収めようと、女性の戦場写真家リーと男性のジャーナリストジョエルは、14ヶ月以上取材を受けていない大統領への単独インタビューを計画して、ワシントン DC まで1300キロ以上の距離を、プレス、報道と車体に大きく書かれたワゴン車で走破することを決めます。そこには前線を自分の目で見ようというベテランの記者サミーと、戦場カメラマン志望の23歳の女子学生ジェシーも合流するんですが、行く先々で目にするのは、自分の戦っている相手がどこの勢力なのかわからないまま発砲してくる相手をやっつけることだけを目的にしている兵士たちの数々の殺戮の場面でした。ようやくカリフォルニアとテキサスの西部連合の前線基地シャーロットビルにたどり着くという一歩手前で、サミーはどこの勢力かわからない兵士に撃たれて命を落とします。残されたリーとジョエル、そしてジェシーの3人はホワイトハウスに突入する西部同盟の兵士の後について乗り込んでいくんですが、というようなストーリーなんですけどもね。まあとにかくどんな理由であれ、一度戦いが始まれば敵も味方もわからないカオス状態の中で、ジャーナリストでさえ冷静さを失ってしまう、そんなシーンが続きます。少なくとも間もなくトランプ対ハリスの大統領選挙が行われる、民主党と共和党の支持者が戦うというような現実のアメリカの分断が描かれているわけではありません。ただ2021年にトランプが煽った民衆が連邦議会の議事堂を襲撃した事件があったように、彼らが本気で銃を手にする可能性は全くないとは言えない、そんな恐ろしさが伝わってきます。 ジャーナリストの卵であるジェシーがホワイトハウスの中で自分を助けてくれた人に感謝するよりも誰より先にいい写真を撮ろうと先に進んでいくシーンは、戦争がいかに人間の感覚を麻痺させてしまうか、実によく表現された描写でした。今週ご紹介した新作映画はシビルウォーアメリカ最後の日でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。来月11月に長野県にゆかりのある映画2作品が公開されます。まず1本目はカーリングに打ち込む高校生たちを主人公に、三代田町と軽井沢町で撮影されたカーリングの神様。そして2本目は誰もが知っている童謡などのメロディーを作った中野市出身の作曲家中山新平の知られざる生涯を描く音楽映画新平歌こそすべてです。ただいまグランドシネマズのロビーではカーリングの神様のヒロイン本田美優さんと新平歌こそすべての主役の中村橋之助さんのサイン入りポスターを展示中です。なお作品について詳しくはグラシネのホームページをご確認いただくか電話でお問い合わせくださいね。そして毎年恒例の人気シリーズ午前10時の映画祭14ですが、ただいま上映中の作品は第二次大戦の壮絶な戦場を描き、スティーブン・スピルバーグが2度目のアカデミー監督賞に輝いた戦争スペクタクル映画の金字塔、トム・ハンクス主演のプライベート・ライアンです。この作品は24日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げるのは、日本での公開が2年前、2022年の1月で、この年のアカデミー賞で作品賞にノミネートされていますよと、一押しシアターのコーナーで紹介したんですけども、その2ヶ月後、本当にアカデミー作品賞を獲得した、コーダ愛の歌でメインテーマのように使われた曲。日本語のタイトルは、青春の光と影って言うんですけども、スポットライトを当ててみましょうか。コーダ愛の歌のヒロインの女の子は、高校生のルビー。4人家族で両親のフランクとジャッキー、それに兄のレオも耳が不自由で、会話も手話で意思を疎通しているんですけども、ルビーだけは健常者と同じように聴力がありまして、言葉も普通に話せます。そんなルビーは幼い頃から家族と他の人との間に入って通訳をするという、一家には欠かせない存在でした。彼女は歌が大好きで、高校では合唱部にも入っていまして、発表会でのデュエットの相手、マイルズには恋心も抱いています。父のフランクと兄のレオは漁師をしているんですが、耳が不自由なことで、たちの悪い仲買人につけ込まれて、取った魚を安く買い叩かれてしまったりすることもあるため、通訳のルビーはいつもその場に立ち会って交渉する役目を任されていました。そんなことがよくあるんで、歌の練習の時間を取られてしまうルビーでしたけども、合唱部を指導するビラロボス先生は、彼女の才能はズバ抜けていると、音楽の名門バークリー音楽大学への進学を進めます。家族の通訳か、音大への進学か、悩んだ末に進学を諦めようとするルビーに、父のフランクは、通訳のことは俺たちが何とかする、音大のオーディションを受けなさいと、ルビーの背中を押すんですね。その実技試験の当日、バークリーまで家族全員でやってきたフランクたちは、ルビーの試験会場でその姿を目にします。しかし彼らに歌声は聞こえません。両親と兄が来ていると気づいたルビーは、手話を使いながら歌うんですけども、その結果見事合格を手にするのでしたという、今思い出しても泣けてくるようなストーリーだったんですけどもね。このルビーを演じたエミリア・ジョーンズは子役の出身で、この作品の撮影当時18歳だったんですが、何百人もの候補からオーディションで選ばれた後、9ヶ月以上にわたるボイストレーニングと手話のレッスンを重ねたそうです。そのルビーがバークリー音楽大学の実技試験で歌った、この映画のテーマ曲的な歌が青春の光と影で、英語の現代は Both Sides Now と言いましてね。日本語に直訳すれば、両サイドの今ですからね。誰が考えたのか調べたんですが分かりませんでしたけども、それを青春の光と影という日本語にするとは絶妙なネーミングですよね。もともとはカナダ出身のシンガーソングライタージョニー・ミッチェルが作詞作曲した作品で、アメリカのフォークシンガージュディ・コリンズのために書かれた曲です。 1967年昭和42年にリリースされると、ビルボードのチャートでは3位まで上がる大ヒットになっています。それ以来、フランク・シナトラをはじめ、オズモンズやウィリー・ネルソン、ビング・クロスビーにドリー・パートンなどなど、そうそうたるメンバーもカバーしていましてね、アメリカのフォークソングのスタンダードの一曲になっています。では今日はその歌唱力も高く評価されたルビー役のエミリア・ジョーンズの青春の光と影をどうぞ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、2022年のアカデミー賞で作品賞を獲得したコーダ愛の歌のサウンドトラックからエミリア・ジョーンズの青春の光と影でした。さて今週はリスナーの皆さんから3通メールが届きまして、ほっと胸をなで下ろしました。嬉しがって紹介していきましょう。まずはお久しぶりのハージ・ジョリソンさんです。ちょっとご無沙汰してしまいました。ちょっとというにはちょっと長かったですかね。お久しぶりです。先週の土曜日は長野市芸術館で行われたディスコダンシングナイトというイベントに参加してまいりました。もうこのタイトルからしてなんかレトロな雰囲気が漂ってますよね。文字通りディスコダンスを踊りまくるわけですが、曲によって振りがあって先生が見本を見せてくれるので、それを見て踊ればいいわけで、そんなにハードルは高くないんです。グループで練習を積んでの発表会というわけじゃないでしょうからね。多少間違ったってどうってことないわという、そんな雰囲気だったんでしょうか。高齢の方が多かったんですが、皆さん元気でお若くてびっくりしました。気持ちだけはディスコに通っていた当時のままですね。そこでリクエストは当日踊った恋のナイトフィーバーか愛のコリーダをお願いしたいです。このメールは今日初めて見たもんですから急に用意はできなかったんで、恋のナイトフィーバーはもちろんビージーズですよね。それから愛のコリーダはクインシー・ジョーンズでしたっけ。高齢の方が多かった。どういう世代かはこの曲名を聞いて大体想像つきますけども、次の日筋肉痛なんかには悩まされなかったでしょうか、ハージ・ジョリソンさん。次は大岩さんも参加されませんかとね、最後の一行お書きなんですけども、私正直言いますと、ジョン・トラボルタのサタデーナイトフィーバーも、オリビア・ニュートン・ジョンと共演したグリースもね、映画はリアルタイムで見てるんですけども、ちょうど学生時代であんまり懐も豊かじゃなかったもんですから、当時ディスコブームとはいえ、思い出すのは六本木には1階、新宿の椿ハウスだったかなんだか、そこにも1階、それから高田の馬場のディスコといえば、当時東京ではバスエ館があったんですけども、3回だけ行った記憶はありますね。でもどんな曲で踊ったかはあんまり記憶にないんですよね。記憶に残っているのは、社会人1年目2年目の大阪時代ですね。ビレッジピープルなんかもヒットしていましたけども、ネクタイスーツ姿で同僚の若手アナウンサー何人かで行ったんですけどね。一番盛り上がったのは山下達郎さんのラブランドアイランドでしたよ。あのイントロがかかった瞬間におおって言いながら上半身ジャケット脱いで、それがディスコブームの時代の私の一番の記憶です。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週末からの3連休を利用して大町市で開かれている北アルプス国際芸術祭へ行ってきました。そうやってるんですよね、毎年この時期に。私の記憶の中の信濃大町駅の商店街というのはお蕎麦屋さんと中華料理屋さんぐらいでしたが、久しぶりに歩いてみると古い店舗をリノベーションしたお店が増えてきているようで、若い人たちも頑張っていて歩いていても楽しかったです。あ、これは長野も松本もそうでしょうけどもね、都会から移住してきた若い人がこういう古さがいいんですよねなんて言いながら、古い店舗一部だけリフォームしたりしてね、小物を売ったりカフェを開いたりなんていうのは割と多くなりましたよね。そういう若い人のお店はなるべく応援してあげたいなという気持ちがあるんですけども、大町の商店街もそうでしたか。作品を鑑賞しに木崎湖から鷹狩山の山頂まで足を伸ばしました。鷹狩山の山頂で何か展示してたんですか。その鷹狩山は私は20年ぶりぐらい、神さんと娘に至っては初めてだったらしいです。昔連れてきたと思っていたんだけどな。まあ大体そういうパターンは奥さんも娘さんもただ覚えていないだけってことが多いですよね。先週末でしたらばまだ紅葉にはちょっと早かったでしょうけどね。私も鷹狩山は北アルプスの展望台っていうんで 3,4 回行った記憶はあるんですけども、目の前にはレンゲ岳、そして鹿島槍あたりがね、 晴れていれば一望できるんで、確かにいい眺めですよね。昔あの山頂にエスニック系のカレー屋さんがあったんですけども、当然そのお店はやっていなかったでしょうけどもね。期待以上に面白い作品に出会えて楽しかったです。そうですよね、大町は毎年秋のイベントとしてはこれを目玉にしてますもんね。残念ながら私はまだ一度も行ったことがないんですけども、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は z-e-n-k-o-u-j-i、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。1階から階段を上がりきったところの正面右手にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画を見終わった後お帰りまでちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は竹内まりやさんの一番新しい曲といっても、この曲が主題歌に使われていたドラマは10月の1週目で終わっちゃったんですけども、日曜日の夜にやっていた元乃木坂46でしたっけ、生田絵梨花ちゃんが主演していた素晴らしきかな先生というドラマでした。曲の後半では生田絵梨花ちゃんもデュエットとして参加しています。竹内まりやさんの歌を贈ろう。お送りしたのは、配信はしていなくて CD の販売のみだったんで買いましたよ、竹内まりやさんの一番新しい曲歌を贈ろうでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3では、インデックス今週は16巡目のミです。ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつのソロに水谷豊、南野陽子、南吉高、三原淳子に三河健一、美空ひばり、都はるみと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、11巡目以降はずっと3組3曲で、ピンクレディの後ソロになったミー、アニソンからは水木一郎、三木聖子、皆川治、三田村邦彦に宮崎義子、三浦友和ときまして、子供時代に NHK のみんなの歌を歌っていた宮本浩次、それに南春夫、南乱暴などなど3組3曲でやってきたんですけども、今回もミで始まる名前の歌手の3組3曲です。グループはありませんが、その1曲目は三田明と吉永小百合というデュエットです。吉永小百合さんのデュエットといえば、1962年昭和37年にレコード大賞を獲得して200万枚を超えたという橋幸夫さんとのデュエット、いつでも夢をが有名ですけども、その翌年63年に橋さんと同じビクターレコードの後輩としてデビューしている三田明さんとも、明日は咲こう花咲こうという曲を出しているんですね。三田明さんは1947年昭和22年の6月、東京の昭島市生まれ。15歳の時に日本テレビのスカウト番組ホイホイミュージックスクールに出演していまして、この番組からは他に布施明さんも出ていましてね。三田明さんは後に国民栄誉賞をもらう作曲家の吉田忠さんに認められて、翌年1963年昭和38年に美しい10代という曲でデビューしているんですけども、三田明さんといえば初代御三家の橋幸夫さんより4つ年下、船木和夫さんよりは3つ下なんですけどね、西郷輝彦さんとは同い年なんですね。しかもデビューは西郷さんより3ヶ月早かったのに、西郷さんのデビュー曲君だけをが60万枚という新人としてはすごいレコードセールスを記録していまして、そのせいか御三家は橋、船木、西郷で決まってしまいまして、御三家の弟分とか四天王なんて言われるかわいそうな存在だったんです。では今日は先ほどご紹介した吉永小百合さんとのデュエット曲、1965年昭和40年の明日は咲こう花咲こう。 サビのフレーズに何度も出てくる暮らしの中に根を張ろうっていうフレーズは当時どんな意味を持ってたんでしょうかね。そんなに根を張っていないような若者が多かったんでしょうか。昭和40年代のスタートの時期ですから集団就職なんかで都会に出てきた若い人たちへのエールにも聞こえますよね。三田さんは77歳の今も現役です。インデックス今週の1曲目は三田明さんと吉永小百合さんの明日は咲こう花咲こうでした。では続いて2曲目は先週ちらっとヒントを出しました1970年代に俳優歌手として活躍した水沢亜紀さんです。1954年昭和29年の12月東京目黒区の生まれで今69歳です。中学生の頃から劇団若草に入って子役としてテレビや映画に出演していたことで1972年昭和47年に TBS のドラマ夏に来た娘で主役に抜擢されます。当時17歳、割とお嬢様っぽい雰囲気だったんで人気が出ましてね。翌年73年には CBS ソニーから歌手デビューしています。デビューのすぐ後からプレイボーイや平凡パンチで水着のグラビアが人気でしてね。そうしたことでも話題でした。その水沢亜紀さんの歌手デビューの曲1973年昭和48年リリースで作曲しているのはこれも堤恭平さんです。娘心。レコードセールスは3万5000枚とちょっと寂しかったんですが、その後80年代に入ってからは雑誌五郎の篠山紀信の劇写でヌードを披露したことも大きな話題になりました。インデックス今週ミの2曲目は水沢亜紀さんの娘心でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はミで始まる名前の歌手の3組3曲です。ではその3曲目ですけども、こちらも先週コアなヒントを出しました俳優三木清隆さんの歌手として唯一のヒット曲、高田瑞枝さんと共作になった秋冬です。1953年昭和28年の5月、千葉県市川市生まれで東京育ち、今71歳です。幼い頃から人見知りがひどかったために自ら人前に出るのに自信をつけようと児童劇団に入って子役として活躍します。そして1967年昭和42年に漫画雑誌少年に連載されていた人気作品高速エスパーが実写ドラマ化されて家電メーカー東芝のイメージキャラクターになるんですね。その変身ヒーローものドラマの主役東光役に1200人の中から選ばれてデビューします。当時14歳。その後は時代劇の変身もの白獅子仮面の主役とかウルトラマン太郎のザットの隊員などとして出演しているんですけども、歌手としては1983年昭和58年に高田瑞枝さんと共作になった秋冬が9万3000枚というヒットになりました。三木清隆さん、秋冬。ちなみに高田瑞枝さんの方は13万6000枚とちょっと負けましたね。インデックス今週ミの最後は三木清隆さんの秋冬でした。その後は時代劇などを中心に映画やドラマに出演していて今も現役です。2019年には小倉一郎、中正美、江藤淳と4人でユニットを結成してたまにライブをやっているんだそうですよ。ということでインデックス来週以降のラインナップをご紹介していきますと、次のムは村下幸三さんの3曲を1回やった後、3組3曲は村木健吉、村田和彦、ムーンライダースとやって2020年の10月10日に完結終了しています。続く目はこれまで1回もやったことがありません。目で始まる名前の日本の歌手やグループは一組もないんですよ。ですからその次はもですが、もはこれまで森山良子、森田健作、森まさ子にもんたよしのり、グループサウンズはザ・モップス、森川美穂、森進一とここまでは3曲ずつかけたんですけども、その後はモで始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、モッズに森川ゆかり、モコビーバーオリーブ、桃井かおり、森口博子に森尾由美、そして森高千里の昭和時代のヒット曲などをやってきまして、2022年の8月27日に完結終了しています。そういうわけで来週は矢に飛びます。矢はこれまで矢沢永吉、矢上純子、柳ジョージに山口百恵、山下さんは久美子さんに達郎さん、矢野明子、薬師丸ひろ子、山本リンダと3曲ずつかけました。続く10巡目は 山本ジョージに山田パンダ、山瀬真美の3組3曲。11巡目は私が敬愛する名古屋が生んだ天才アーティスト山本正幸さんの3曲。12巡目は山崎箱、安田成美、ややと3曲やりまして、13巡目以降は3曲ずつ山田邦子に八代亜紀、山形澄子とやってきまして、来週は矢で始まる名前の歌手やグループの3組3曲に戻ります。そうですね、人気時代劇必殺シリーズから最初に生まれたヒット曲を歌っていた男性とか、先代の林家三平さんの娘でと言ったらすぐ分かっちゃいますけど、金髪にしていた前の夫と別れる時には泥沼の離婚劇がワイドショーの格好のネタになっていた彼女とかね、何か思い当たる方はどうぞリクエストやメッセージを送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。須坂市のドッキリカメラマイナス29さんです。今週のインデックスの3組3曲、先週のヒントの五郎のヌード云々の女性は水沢亜紀さんですよね。篠山紀信さんのあの写真は衝撃的でした。さすがにその雑誌の名前を知っているだけあって理解できる世代でよかったです。はい、でもお世話になりました。かっこ笑い。え、これはどういう意味なんですか？よくわかんないな。で、ドッキリカメラさんは彼女の歌には思い出があります。私、学生時代大学のオーケストラでチェロを弾いていました。指揮者は若手のプロでおっかない人でした、その指揮者がある時珍しく練習時間に遅れてきたんです。その時の言い訳が、いや、水沢亜紀さんの歌の伴奏のオーケストラを指揮したんだけど彼女歌が上手くなくてさ、長引いちゃったんだよね、というものでした。後にその歌を聴きましたが下手には聞こえなかったですよ今日はその曲が聴けるのか楽しみです。さっきかけた娘心、あの曲がその遅刻した理由の曲だったんでしょうかね。教えてください。そして来週は上田の映画館で見た作品の感想をお送りしますね、と。何だったんだろう。ぜひそれなりの長さのメッセージで送ってくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。